それでは聖書を朗読させていただきます。ペトロの手紙1:2-17新共同訳聖書の新約聖書430ページをお開きください。愛する人たち、あなた方に進めます。いわば旅人であり仮住まいの身なのですから、魂に戦いを挑む肉の欲を避けなさい。また異教徒の間で立派に生活しなさい。そうすれば彼らはあなた方を悪人呼ばわりはしていても、あなた方の立派な行いをよく見て、訪れの日に神を崇めるようになります。主のためにすべて人間の立てた制度に従いなさい。それが統治者としての皇帝であろうと、あるいは悪を行う者を処罰し善を行う者を褒めるために皇帝が派遣した総督であろうと服従しなさい。善を行って愚かな者たちの無知な発言を封じることが神の御心だからです。自由な人として生活しなさい。しかしその自由を悪事を覆い隠す手立てとせず、神のしもべとして行動しなさい。すべての人を敬い、兄弟を愛し、神を恐れ、皇帝を敬いなさい。本日はこの聖書箇所から、しもべの人生というタイトルで、鈴木先生よりお話をいただきます。
大体この手の御言葉っていうのは、読むのが難しいですよね。で、本日の御言葉の初めの方には旅人や仮住まいという言葉が出てきます。で、日本のことわざでは旅の恥は書き捨てなんていうのはありますけれども、それとは全く違うんですね。旅人や仮住まいだからといって恥をかき捨ててはならないのです。どうせよその土地だからいい加減に生活しても構わないということではありません。最近ではよく、コロナの前ですけども、ちょっとね、中国の方がたくさん日本に来られてどうのっていう問題があったんですけども、もうちょっと前の時代は日本が高度成長になってきた時は日本人が海外で迷惑かけていたわけですね。タクシーの行列に日本人の観光客が割り込むとか横入りするとか、なんて日本人はマナー悪いんだ、同じことを中国の方が繰り返してるんだって、中国の方々がことさらマナー悪いというふうには思っていただきたくないなと思うわけですけれども、よその土地行ったら何でもあり、それとは全く違うんですね。で、もしその人が旅人や仮住まいであるのなら、その人には本来住んでいる土地がある、故郷があるということになるでしょう。ちゃんと故郷や国籍を持っている人がよその土地で一時を過ごす、そういう状況であればこそなおさらその人は自分がどこから来たのか、どこに故郷を持つものなのかを周囲の人々に明らかにしなさいと、ペトロはそう進めているのであります。その人の故郷とは言わずもがな神の国であります。神の国の住民がよその土地、つまりこの地上でしばらく時を過ごす、もっと具体的にはこの日本という国でしばらく過ごす、そうであれば自分の出身を明らかにしましょう。神の国っていうその出身を明らかにするために、今住んでいる土地の生き方に染まりすぎないようにしましょうと、まずはそう言われているのであります。ところで、少し昔の話なんですけども、年代によっては昔なのか最近なのかちょっと分かれてくるんですが、東北出身の人がですね、 大学入学、まあ大学だけじゃないと思うんですけど、進学や就職などで東京に出てくると方言を話したがらないという状況がしばらく続いていたんですね。で、最近では逆に東京でも積極的に自分たちの方言を使おうという機運が高まっているようなんですけども、少なくとも私の幼少期から青年期にかけてはやはり昔の状況のままだったんですね。東京に来て東北弁を丸出しにするとなんとなくバカにされてしまうんじゃないかとか、恥ずかしいという風潮がしばらく続いていたかと思います。で、それに対してですね、関西の人は違うようなんですね。東京に来てもまあもうご存知かと思うんですけど、まあ堂々と関西弁で喋りまくる。で、周囲の人々には、ああこの人は関西出身だなと、まあ、すぐに分からせてしまう。関西人は自分たちの文化に誇りを持っていて、そう簡単に関東流に染まることはしないようです。で、それではクリスチャンはどうでしょうか。関西人が東京に来ても関西弁で喋りまくるように、私たちも、まあ、クリスチャンとして日本社会で堂々と振る舞っているでしょうか。で、すぐにクリスチャンだと分かるような生き方をしているでしょうかと、立ち止まってよくよく自問自答をしなければなと思わされる次第であります。で、問題となるのはそこから先のことなんですね。じゃあどのように生活していくのか。で、異教徒の間で立派に生活をするっていうことが書かれているんですけども、この御言葉は何を指しているのでしょうか。立派っていう言葉は私はあまり好きじゃないんですけども、あまり細かく具体的な事柄が指示されているわけではありません。立派な生活というのは広い意味を含む言葉であります。これ英語で言うとグッドっていう言葉が使われてるんですね。結構広い意味なんですけども、例えばですね、大きな災害があった後にいわゆるスーパーボランティアの小畑春夫さんみたく、多少の無理をしてでもボランティアに行きなさいとかですね、あとは貧しい人のために何百万、何十万、何千万ってそういう募金をしなさいとか、そこまで具体的に指示されているわけではありません。もちろんそういうことやっちゃいけないってわけではないんですけども、とにかく誰から見てもおおむね後ろ指を刺されないような生活をしている、おおむねバランスの取れた生活をしている、そういう意味で捉えてよいかと思います。それが、まあ、立派な生活という言葉が使われているですね。で、ここで大切なのはその立派という言葉よりも異教徒の間でと言われているところです。で、異教徒とはこれもまた広い意味なんですね。とにかくキリストを全く理解していない大多数の人々、理解していないがために私たちの教えに関して大きな誤解や偏見を抱いているかもしれない大多数の人々だと言ってよいかと思います。つまりここでの異教徒とは明らかにクリスチャンにとって友好的ではない人々、敵対的とまで言ってしまってよいのかはともかく友好的ではない、そして同時にクリスチャンを批判的に捉えるかもしれない人々、そういう人々のことが言われているのです。そういう異教徒の中でクリスチャンとして生活する、そんな中で被るかもしれない当然の被害は何でしょうか。おそらく理由のないそしり、つまり 正当な根拠のない誹謗中傷であります。誹謗中傷というのは迫害の内容の一つを構成しているんですね。まあ、今の日本でクリスチャンだからという理由だけで悪人呼ばわりされてしまうというのはあまり起こらないとは思うんですけれども、当時の社会ではあり得たわけなんですね。ひどい話かもしれないんですけれども、それは織り込み済みだというのです。クリスチャンだからという理由で何か誹謗中傷されて、それがなんか不意に不意打ちで降りかかったように驚いちゃいけないんですね。もう聖書に書いてあるんです。そういう迫害を受ける、不当な扱いを受けるんだ、イエス様ご自身も受けられたんです。キリストを信じているだけで不当な誹謗中傷を受けることは今さら驚くことではない。この2000年前も今の日本も変わっていないと思うんですね。それでもなお異教徒の間で立派な生活をするって、これなかなか心が折れる時もあるかなと思うんですけども、なぜそういう生活をするか、そこには明確な目的と戦略があるんです。それは異教徒の中の誰かが訪れの日に神を崇めるようになるため。今すぐというふうに言われているわけではありません。訪れの日に、つまり未来なのです。今すぐ誰かが神様を崇めてくれるんだったらすごく、まあ、それは大歓迎なんですけども、クリスチャンの戦略というのは将来に向けられたものだということを忘れることはできません。でもうちょっと言葉を説明するとですね、訪れの日とは終末、世界の終わり、キリストがもう一度この地上に来られる日。あまり聖書に馴染みのない方からすればちょっとファンタジーのように聞こえてしまうかもしれないんですけども、その訪れの日というのは大切なんですね。最後の裁きが行われる日、その日に異教徒が何人かでもクリスチャンの生き様を通して、生き様を見て信仰へと導かれるため、そのために信仰者は今を生きるのだと、行いを示すのだと、そのように教えられるのです。パフォーマンスというとちょっと言葉は悪いかもしれないんですけど、ある意味見られている、見せるという生き方もクリスチャンとしては避けて通ることはできないんですね。目的はもちろん神を信じなかった人が何人かでも信じるようになるため、信じて崇めるようになるため。ただですね、個々の信仰者に結果責任が問われるわけではないんですね。あなたは何人信仰に導いた、10人だから立派だとか、1人じゃちょっと足りないとか、0人だからダメだとか、そういうことではないんです。結果は神が与えてくださるものです。そういうことではなく、私たちはその誰かが信じていなかった人が信じるようになっていく、その途中経過に参与するんです。何らかの形で貢献させていただく、関わろうとするのです。自分たちの生き様を通して神礼拝へと導かれるように、キリストを証ししていく。結果は神様が与えてくださる。でもその経過に私たちも関わっていく。それがこの異教徒の間で立派に生きる、立派な生活をするということなんですね。それも今すぐかどうかというよりも訪れの日のためなんです。今すぐ結果出そうと思って躍起になるということではない。私たちがそれぞれ寿命を全うするまでの間、未来のために自分たちが生きているより、その何て言うんでしょうかね、一生よりも先の未来かもしれない、 その未来のために、より多くの人々から神が崇められる未来のために、私たちは今を生きる。自分が崇められるためではないんですね。神が崇められる未来のために私たちは今を生きるのであります。で、逆にというかですね、別な角度から申しますと、訪れの日が来るまでクリスチャンの立派な行いは人々から評価されないこともあると、そう言ってよいかと思います。行いの時から評価されるまでにはどれだけの時間がかかるかわからないんですね。明日かもしれませんし、数年後、数十年後、数百年後かもしれません。とにかく訪れの日のために、たとえ言われなき誹謗中傷を浴びても何のその、神が崇められるために信仰者としての人生を生きさせていただくのであります。何年か分かんない、何日かも分かんない、明日かもしれないし、10年後100年後かもしれないとなると、現代人というのはそういうの弱いんですね。とにかく現代人は即時的な評価を求めたがるんですね。何かをしてすぐその結果を求めてしまうんです。あまりいいことじゃないかもしれないんですね。で、SNS、まあ、例えばインスタグラムとかですね、ツイッターとか、その典型例なんですけども、自分が面白いと思った動画、まあ、動画だけじゃなくて音楽とか文章とかいろいろあるんですけど、そういうものをアップしてすぐにいいねをもらいたい、すぐに評価してほしい。いいねをもらえないと落ち込んだり怒ったりふてくされたりとかですね、そして時に悪さをすることもあるんです。目立つために犯罪的な行為をしてしまう、まあ、コンビニで悪さしたりとかですね、よく海外ではアイスクリームをなんかコンビニで食べちゃったりとかですね、それも全部いいね欲しいからっていうのがあるわけなんですけども、即時性が問題になっちゃってるんですね。すぐ評価してほしい、そういう即時性とは違った、全く違った世界に私たちは生きているんです。即時性というのは時に魅力的でなんですけども、そういうものっていうのはすぐに消費して使い果たしてしまうものです。使い終わった後には実は虚しさしか残らない、そんな即時性に私たちが生きているのではありません。訪れの日とはいつなのかわからない未来であります。近い未来かもしれないし、遠い未来かもしれない。そうではありますが、神は必ず答えてくださる、訪れてくださる。個人の寿命をはるかに超えた計り知れない価値のために、私たち一人一人は今を生きているのです。即時性なんかよりももっと尊いんですね。刺激は少ないかもしれないし、待たなければいけないという、もしかしたら別のストレスはあるかもしれないんですけども、尊い。もっと長いスパンで物事を見ること。もっと長いスパンで、最後は神が人を評価なさる。人が人を評価するんではないんですね。神が人を評価なさるのだと、そのことに気づかされる次第であります。その中でペトロは面白いことを進めているんですね。これはもちろんペトロの個人的な教えではありません。主イエスからの教えであります。すべて人間の立てた制度に従いなさいと。これ使い方間違えると危ない御言葉にもなりかねないんですね。すべて人間の立てた制度に従いなさいと。それは自分のためではなく、国家や政府のためでもなく、主の御ためだと。そこが大切なんですね。人間の立てた制度に従うことは、 キリストのためなのです。キリストの御ため、そこが抜けてしまったらただのファシズムにしかならないんです。俺のため、国家のため、あの総理大臣のため、ただのファシズムです。キリストのためだからこそ人間の立てた制度に従いなさいという御言葉が生きてくるんです。統治者としての皇帝や皇帝が派遣した総督にも従う。現代の日本で言えば内閣総理大臣や都道府県知事、市区町村長などが当てはまると思うんですね。今はまあ行政権のことだけ言ってるんですけども、まあ、立法府で言えば衆議院議長とか参議院議長、司法で言えば最高裁判所長官とかも当てはまるのかもしれない。もちろん天皇も含まれるんです。それらに従いなさい。この御言葉は、まあ、繰り返しますけども、盲目的に権力者に従えという意味ではありません。当然なんですが、天皇を崇拝しろということでもありません。戦時中、日本やドイツなどで多くの教会が国家に加担してしまった残念な記憶がありますけれども、それを正当化するために使って良い御言葉でもありません。何度も繰り返しますけど、そういうことではないんですね。そうではなく、一部の信仰宗教がやってしまうように、信仰のためだと理由をつけてテロ行為や集団自殺など反社会的な行いをしていたら、世間の人の思うツボだということであります。だから宗教は怪しいんだ、だから余計な宗教は信じない方がいいんだと言わせてしまうんですね。まあ、そういうのはあくまで極端な例ですけれども、はるか昔からクリスチャンに対する世間の風当たりは冷たいんです。ちょっと変な集団、非常識な集団、厄介な集団、一歩間違えればあっという間にその手のそしりを受けてしまうんです。そんな中で基本的にはこの世の制度に従う、従い続けることでクリスチャンとクリスチャンを批判する人とどちらが正しいのか、どっちが正しいのか、いずれ証明されていく。私たちは制度に従う、クリスチャンじゃなくても制度に従わない人はいくらでもいる。その中でクリスチャンは制度に従う、その中でいずれどっちが正しいのかが証明されていくんです。反社会的なことはしません。そのことで自分たちの正しさを証明しろとペトロは教えているんですね。これ繰り返しますけども、この世の制度に従うこと自体が目的なのではありません。従うことを目的、自己目的化してしまったらそれは偉いことになってしまう。そうではなく、キリストの御ためにこの世の制度にも従うんです。第一に神に従うんですよ。神に従うのであれば、この世の制度にも従う。キリストが証しされるためにこそ、人間の制度にも従うのです。そして、この御言葉が目指すゴールは、やはりキリストであります。自由でありながら、神のしもべとして行動する。この辺はルターも強調してるんですけども、自由であるのと同時にしもべである。で、自由というのは神以外の何者にも支配されないことなんですね。誠の神の支配には服する、ここが大切なんです。神に全てをお委ねしなければ、あっという間に誰か何か他のものの支配を受けてしまうことになるでしょう。神の支配に服することで、それ以外の何者にも支配されない。その自由において、すべての人を敬い、共 兄弟を愛する、神を恐れる中で皇帝をも敬う、権力者をも敬う、それは他でもなく主イエスご自身の生き様であります。神の子として何者にも支配されない自由なお方でありながら、すべての人に仕えてくださったんです。イエス様はこんな質問を受けたことあるんですね。皇帝に税金払ってもいいのか、税金払うべきかどうか。イエス様は神の子であれば税金なんて払う必要ないというふうには思ってらっしゃったかもしれない。だけれども人々をつまずかせないために税金払うことを否定なさらなかったんですね。神のものは神に、皇帝のものは皇帝に返しなさい、そのことを通して税金払うことは否定なさらなかった。すべての人に仕えるお方として来られた。だけれども支配はされていないんです。自由でありながら仕える、それが神のしもべなのであります。でここがすごく微妙なところなんですけれども、もし自由でなければこの世に隷属するだけの存在なんです。結局はサタンに隷属する存在になり下がってしまうんです。しかし同時に全ての人を敬い仕えるものでなければこの世に本当の光はなかったことでしょう。難しいんですね。私たちはその狭間に立たされているのです。私の勝手な主観も混じっているかもしれないんですけども、多くの日本人というのは、一見親切で優しい感じで人を敬っているようなんですけども、実は単に恐れているようにしか見えないんですね。街角でインタビューとかですね、よくマイク向けられてもなんか相手の反応をこう伺いながらこう自信なさげに喋る人が多いんですね。私的にはとか僕的にはという言い方もかなり遠慮して言ってるんです。堂々と語ればいいのに相手の顔色見ながら言っちゃっていいのかな、そこにすごく恐れを感じるんですね。自分の発言は本当は受け入れられないかもしれない、相手に不快な思いを与えてしまうかもしれない、常にそういう恐れの中で人と関わる、敬っているようで恐れているようにしか見えない。でその逆にですね、敬っているようでいて実は依存しているだけかもしれない、甘えのようなものもあるわけなんですね。そこには本当の意味で人格的な関係性はないように思えてしまうんですね。そういう関係性の中に本当の敬う心はないのです。自由であるということは相手を恐れないことです。また相手に依存しないことでもあります。恐れも依存もない、それにもかかわらず相手と関わる、交わりを持つ、そして何よりも相手の存在を受け入れる、人を人として受け入れ、人を人としてその価値を認める、その中心には私たちの価値を認めてくださる神がおられるんです。そこにキリストゆえの敬いがあるんです。敬っているように見せるだけだったら意味がないんです。実は恐れしかない、実は依存しかない、そういう見せかけだけの敬いには意味がない。そうではなく自由である、恐れも依存もない、それでいて相手の存在を受け入れる、相手の価値を認める、主ご自身がそのように人々と接してくださった、そのようになっていくためには何よりも第一に神を恐れることを忘れることはできません。神を恐れなければ人を恐れるしかないんですね。なんか見た目が怖そうな強そうな人を恐れてしまう、外見とは限らないんですけど、神を恐れるか人を恐れるか、 極端に言えばどっちかしかないんです。人を恐れるときに本当の自由もないし、そこには敬いもないんです。神を恐れるものとして他のものからは自由になり、自由になるからこそ本当の意味で人を敬い、人に仕えることができるのです。それがしもべの人生なのだと。語るのはそんなに難しいことではないんです。いかにその生き方に私たちが近づいていくのか、主イエスご自身の生き様から教えられるしかないんです。そのためにはますます御言葉に聞く、そして主に近づいていけるように私たち自身が求める、祈り求める、そのような生き方へと向けさせられるものであります。最後に一言お願いします。天の父よ、あなたは使徒ペテロを通して人間の制度にも従えと教えてくださいました。私たちはこの地上から遊離した空想の世界に住んでいるものではなく、この地上に根ざしたこの地上に立つ教会、そこに生きるものであることを改めて覚えます。主よ、どうか世の人々があなたへと向けられ、あなたへの賛美へと向けられますように、どうか私たちの生き様、生き方をますます整えてください。人間が神を見ることはできません。ただあなたはそのために私たちを使わせてくださいました。直接神を見ることはできない、だけれども私たちの生き様を通してあなたを知ることができるようにと、あなたは私たちを使わせてくださいました。力ない私たちをそれでもなおと使わせてくださいました。主よ、どうか人々を敬う中で、どうか誠の神あなたを証しすることができますように、また多くの人々があなたと出会い、そのことを通して平安へと導かれますように、一人一人の働きをなお一層強めてください。どうかこのコロナ禍にあって、この日本社会が誠の光に照らされますように、救い主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。